小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週からは浜松の出版社読書日和代表の福島健太さんにお話を伺います。福島さんは生まれつき視覚に障害があります。どのようにして現在のお仕事に疲れ、そして普段どのように読書や仕事をしているんでしょうか。4週にわたってさまざまな角度からお話を伺います。今日は読書日和代表の福島健太さんにお話を伺います。福島さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。福島さん、読書日和という出版社を静岡県浜松市で営んでいらっしゃいます。浜松市にお住まいということですが、今日はこのラジオの収録のために横浜までおいでいただきました。ありがとうございます。でも普段も結構いろんなところ行かれてるんですよね。
そうですね、まあ取材であったりとか、はい、本たくさん PR する営業を兼ねて、うん、関東行ったり関西行ったり、うん、と奄美大島を舞台にした小説を書いたりしてるので、遠く奄美大島に行ったりもしています。
いろいろなところに行かれてるんですね、はい、そして今日は福島さん、あの T シャツを着ていらっしゃいまして水色の T シャツに胸元に大きく読書日和と書いてますけれども、これはオリジナルの T シャツですよね。
はい、オリジナルの T シャツです、
はい、もうお仕事の時にはいつも、
あ、そうですね、仕事で人が集まる場所に行く時には着るようにしています、
はい、いいですね。あのはっきりと書いてあって、はい、みんなやっぱり印象に残りそうですね。
そうですね、
言われますか。
はい、まあ、いろんなお声掛けいただいて、うん、本読むのが好きなんですかとか、
あ、会話のきっかけにも、
人生のポリシーですかとか会社名なんです。
あ、いいですね、
はい、宣伝させていただいてます。
いい素敵な T シャツを今日もありがとうございます、はい、今日は福島さんの活動についてお話を伺っていくんですけれども、はい、まず福島さんの見え方を伺いたいと思います。
はい、生まれつきの視覚障害があります、
はい、
視力が右が 0.01 以下で左が 0.08 ぐらいの視力、
うーん、
5メートル離れた視力の検査表で、はい、上下左右一番上が分かると 0.1 になります。私は首を伸ばしても、まあ、ギリギリ上下左右分からないなぐらいの、まあ、少しは見えてはいるけれども、うんうん、はい、だいぶ視力が弱いという視力です、
うんうんうん、今私あの1メートルほど前の席に座っていますけれども、はい、私のこの見え方はどうですか。
そうですね、まあ、なんとなくお姿は見えているけれども、はい、じゃあ表情まではっきりと見えているかと言われると、そこはちょっと不安かなというふうに思います。
これまで盲学校などには通われたんですか。
私はあの他の障害のない皆さんと同じようにごく普通の小中高校に通って、うん、まあ、夏休みの時期なんかに年に数回盲学校に行って補助具のね使い方の練習をしたり、ちょっとスポーツをしたりとね、そういうことはしてたかなというふうに思います。
あ、そうですか。その小中高の学校生活の中では何か、まあ、困ったことはもしかしたら多かったかもしれないですけれども、助けられたことなど何か思い出は残ってますか。
そうですね、私があの学校に通ってたのは1990年代、合理的配慮なんていう言葉はない時代でございます。
そうですね、
まあ、学校にはとりあえず入れてあげるけれども何の補助もありませんよというような時代で、まあ、席は一番前にしてもらえる、
うんうんうん、
でその中で掛け眼鏡式のルーペで教科書を読んで、 まあ、単眼鏡、よく視覚障害の方は使われますけども、
はい、
まあ、レンズが一つだけの望遠鏡ですね。はい、で黒板を見てノートを取って、でまあ実技の科目は大変ですよね。
いやそうですよね。どうされてたんですか。
どうしようもないですね。
うーん、
成績がちょっと、落ち気味でしたけれども、なんとかなんとかできてないですけども、
うん、
まあ、なんとかなんとか卒業できたかなっていう感じで。
あ、いや素晴らしいことだと思います。逆にその先ほどお話であったその年に数日その盲学校に行ったことで、なんか新たな発見っていうのはありましたか。
そうですね、うん、私の場合あの補助具なんか普段使っておりましたので、
はい、
改めて盲学校で練習するっていうのはちょっと、
なるほど、うん、もう先にもう使われる
わけですね。はい、あったかもしれませんね。
うん、
はい、まあでも普段合わない視覚に障害がある同級生と会えたっていうのはいい経験だったかなっていうふうに思います。
そうですね、もうそこから福島さんが出版業へどう進まれていったのかすごく興味があるんですが、はい、まず読書はお好きだったんですか。
そうですね、小さい頃から読書好きで、なんとなく将来一生に一冊は自分の本を出せたらいいなというふうに夢見ておりまして。
何歳頃に思ってたん
ですか。何歳ぐらい、でもね、中学校の卒業文集に本一冊出して、はい、二冊目はもう書きかけでもいいからとりあえず一冊出したいって書いたのをすごく覚えてますね。
中学生の頃に本を出したいと思われてたんです、
はい、
その頃はそれこそその見えづらさとの中で本を読む工夫というのはどうされてたんですか。
本はですね、視覚障害者の本を読む読み方って点字で読む、うん、音声で聞いて楽しんで読む、うん、いろんな読み方ありますけども、私はかけ眼鏡式のルーペをかけて、はい、本の文字を、まあ、ルーペで大きくして読むという読書をしていましたし、今も続けています。
今日もいくつか道具を持ってきていただきましたね。
今日もまさにかけ眼鏡式ルーペと、はい、あと手持ちのルーペ、まあ、ルーペご存知の方多いと思いますけども、はい、私の場合は倍率が8倍ぐらいの割と高い倍率のルーペを使っています。
あのかけ眼鏡式のルーペ、私初めて実物を拝見したんですけれども、あの眼鏡のこのある一定の部分にさらにこう強度の強いレンズが入ってるっていうことですかね。
そうですね、
これをかけるとやはりその手持ちより読みやすさっていうのはあるんですか。
本を両手を持って読むことができますよね。
それはやはり読書スタイルとしてはよりいいですよね。
そうですね。
福島さん、こう子供の頃から読書好きでって伺いましたけれども、はいはい、なんかこうこの本が好きだったんだよねとか何かきっかけになった本ってあったんですか。
はいね、一番最初読書に入った時に好きだったのは図鑑ですね、は
い、図鑑なんですね、はい、何の図鑑だったんですか。
図鑑はね、一番最初は昆虫だったかなと思いますが、図鑑というものにハマってしまって、
はい、
私があの通っていた図書館が小さな図書館だったので、うん、図鑑の棚の図鑑は大体全部読みましたね。
もうなんかいろいろなジャンルの、
はい、おすすめはね、今おすすめしてるのは、はい、あの鉱物っていう宝石の元になる石の図鑑、おすすめです。綺麗なんです。
綺麗、石が、
石が
ゆくゆくこの宝石になるまでのいろいろなものが見られるってことですか。
はい、ページをめくるために綺麗な石が並んでおりまして。
あ、いいですね。今もお好きなんですね。
そうですね、はい。で図鑑はその長い文章を読み慣れていない方にもすごいおすすめしていて、まあ図を見るだけで楽しいですよね、
はいはい、
でちょっと興味があるところを読んでみると文章を読む習慣がつくし、意外と一冊すぐに読み切れるので、読み切った達成感があるし、
はい、
とてもいいので図鑑おすすめです。
いいですね。今ちょうどね8月で夏休みだ ね、
そうですね、
お子さんもいらっしゃるかもしれないですから、はい、図鑑いいです、ね、
図鑑も図書館にもあるし、うん、学校の図書館にもあるし、
はい、
もちろん本屋さんにもあるし、
はい、
とてもいいです。
いいですね、
はい、
あの読書日和さんとしては図鑑を出されてるんですか。
今のところ出してないですが
頭を抱えて
そう言われればそのうち出せるといいですね。
楽しみにしております。 いいですね。あとあのそれだけやはり読書がお好きな福島さんにお伺いしたいのは、
はい、
読書のこう魅力って何だと思いますか。
そうですね、まあ、私の場合は 大学で何を学ぶかっていうのはその本を読んで決めてきたのはもちろんあるはあるんですけども、特にじゃあ読書から何を学んだかって言ったら、もちろんいろんなノウハウが書かれている本ありますから、うん、そういった一つ一つの本からノウハウを学んでいくってことありますけども、読書全体を通して何かを特別に学んだかって言ったらそんなにないんですね。本当に気楽に、いろんな本あります。ためになる本もあれば、ためにならない本もあるかもしれないけれども、いろんな本の世界を気楽に味わえるのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。
お送りしてきました小鳩の愛、今週は浜松にある出版社読書日和代表福島健太さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。とにかく気楽に、肩肘張らずに本に触れてほしいとおっしゃっていましたね。読書といってもいろいろな本がありますから、図書館など涼しい室内で今年は読書の夏を過ごすのもいいかもしれません。幼い頃から読書が好きだった福島さんが、この後どのようにして出版社を開くことにしたのか、続きはまた来週お届けします。お楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。